慰めよ、慰めよ、私の民よ、とあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、それに呼びかけよ。その労苦は終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。すべてのものの源である主イエス・キリストの父なる神様、あなたこそ希望は失望に終わらないと約束していてくださる本当の神様であることを覚えます。遠くから近くから見えない御手を持って、あなたは私たちを今日このところに招いてくださいましたが、どうか心の目が開かれ、喜びの時も苦しみの時も健やかな時も、やめる時も止める時も貧しい時も変わらないで私たちの傍らに寄り添い続けていてくださる、そのイエス様のお姿をしっかりと見ることができますように、またその方の御声を、今も生きておられるかイエス様の御声を聞くことを通して、どんな苦しみの中にいらっしゃる方にも、あなたがあり余る慰めと励ましと勇気を与えてくださり、そして困難に立ち向かって、そして神様、死の向こうの希望をしっかりと掴み取っていくことができるものとしてください。小さきものが立てられておりますが、神様がどうか憐れんでこのものをお持ちください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
この前結婚をなさいました、前原新学生ご夫妻が教会にプレゼントをしてくださいました。そこに掲げてあるものがそれです。皆様のお手元のこの修法の、この絵と同じものがそこにも掲げられております。ロバート・ツンドという方が、書いたと言われている Way to Emmaus、エマオへの道という題のそんな絵です。とても綺麗な絵ですから、パッと見ると写真のような、そんな美しさがあります。非常に細かく 木などが描写されておりますが、そこに3人の人物が歩きながら、そして喋りながらどこかに向かっているということですが、それがこのエマオというエルサレムからちょっと離れたところにある道に向かっての旅でありました。その日はちょうど今日と同じ日曜日でした。お墓に、イエス様のお墓に出かけた女たちが墓の前に、お墓の蓋としてあったその石が取り除けられていて、そして中に入ってみると、なんとイエス様のご遺体がない、お墓が空っぽになっている。そしてそこに天使たちが現れて、ここにはおられません、よみがえられたからです、そんな驚くべきメッセージを聞いていく。そして弟子たちにそのことが報告されましたが、弟子たちにはありえない、理解できないことが起こっている、なぜイエス様のご遺体がなくなっているのか。そんな中で、弟子たちの何人かがですね、エマウへの旅をしていたのです。ところがそこに復活なさったイエス様が現れて、歩きながら二人で話し合っているその顔は何のことですか、そんなふうに尋ねていかれるのです。 その二人の弟子は暗い顔つきになっていました。葬儀をしてお墓に行って納骨を済ませたような顔であります。まさに自分たちの師としていた、一番お慕いもしていたイエス様自身が十字架の上で殺されてお墓に埋葬した、死という現実の前にそのお葬式、また葬りの前に暗くなっておりました。クレオパという方がイエス様にこんなふうに答えます。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らないのですか。イエス様は非常にユニークにですね、どんなことですかと問い返されます。するとナザレ人イエスのことですよ、この方は神と全ての民の前で行いも言葉にも力のある方でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架にかっつけたのです。しかしこの私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になります。金曜日に十字架にイエス様つけられて埋葬されました。金土日ですから日曜日の朝です。日曜日です。また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早くイエス様のお墓に行ってみましたが、イエス様の体が見当たらないので戻ってきたのです。御使いたちの幻を見たが、御使いたちはイエスは生きておられると告げたというのです。それで何人かが墓に行ってみたのですが、果たしてその女性たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエス様はおっしゃっています。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエス様はモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。目的の村に近づいてきたが、イエス様はまだ先に行かれるようなご様子。それで彼らが一緒にお泊まりくださいと、そろそろ夕方になっております。無理にお願いしてイエス様は彼らのところに泊まるために入っていかれます。食卓に着かれますとイエス様はパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されます。その時彼らの目が開けて、道を一緒に歩いてきてくださった、いろいろと会話を交わしていたその方が私たちが一番問題にしているイエス様だったということが分かったということが記されていきます。あの絵はちょうどそのような場所にあるように思います。普段なかなか気づかないかもしれません。忙しくバタバタしているとですね、こんな絵なんて目に留まらないかもしれません。そしてそこに復活の主がいらっしゃるという現実をわからないまま日常生活のバタバタをやり続けているのが私たちの現実かもしれません。朝疲れた体を引きずってなんとか身支度をして職場に向かう、満員電車に揺られたり、それだけでも疲れる。そして職場に行ったら行ったでさまざまなしなければいけないことが山積みになっていて、さまざまな人が辞めていったり人員削減の中でさらに仕事が増えて、抱えきれない仕事の中でそのプレッシャーの中でいつ辞めようかと思ってしまうことがあるかもしれません。そんな日常生活でなくても、たとえ職場で仕事をなさっていなくても、さまざまな形で介護という問題や子育てという問題や、さまざまなこの人間関係の中で私たちが生きていくときに、とにかく毎日が戦争のような、時間との戦いのような、そしてこの限られた時間に私は一体これをやれるのかという中でバタバタと生きてしまうことが多いかもしれません。しかしそんな私たちの現実のそば近くに 蘇って今も生きておられるイエス様が目には見えませんが、いつもいてくださると聖書は約束しています。この週報の絵の下のところに聖書の箇所が一箇所記されておりますが、それはマタイの福音書の28章20節というところです。マタイの一番最後の締めくくりの言葉になっていきますが、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これがイエス様が約束しておられる一つの言葉です。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつもというのは英語では always と言いますね。四六時中24時間どんな時でもということです。私たちが意識している時でなくだけでなく、私たちがたとえ信仰がなくなっている時でさえも、いつもあなた方と共にいますと言われています。驚くべきことに、その事実はたとえ信仰を持っていない時、たとえまだ洗礼を受けていない時でさえも、この言葉はそのような人にも適用されます。まだ一度も教会に来たことがない人、まだ聖書も読んだことがない人、まだイエス・キリストの福音と言われるものを知らない、そのような方にもこの約束は適用されています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日はすべての慰めの神という題をつけましたけれども、すべての慰めの神、それはすべての苦しみをまず共に苦しんでくださる、そういう神様であられます。私たちが苦しむときにそこにおられて、共にその苦しみを味わっていてくださる方、喜ぶ者と共に泣いてくら、喜んでくださる、そして泣く者と共に泣いてくださる、そのようなお方であります。しかしそれだけでなくて、死に勝利され死者をよみがえらせてくださる神でもあられます。私たちが自分の力により頼むことをやめて、自分の限界を認めて、自分の無力さを認めて、自分の弱さを、知恵の足りなさを認めて、心を尽くしてより主により頼んでいくときに、私たちはそのすべての慰めを慰めの神から受けることができます。そのときにあらゆる苦しみに耐え抜く力が与えられ、さらには他の苦しんでいる人たちを慰めたり勇気づけたり救うことができるようなものとされていく、そんなことを順番に今日は見ていけたらと思っております。聖書を読んでいただきましたが、もう一度コリント第2のコリントという手紙第2の1章から見てまいりましょう。パウロとテモテという人物がギリシャのコリントにある神の教会、またその地方にいるすべての神に選び分かたれて聖なるものとされた者たちへこの手紙を送っています。2節、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。そして3節、今日メッセージの題につけた言葉が出てきます。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。すべての慰めの神とあえて書かれています。そのような方が一体どのような神様なのか見ていきたいと思っておりますが、まず4節を見ますと、聖書はこんなことをはっきりと約束しています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださることができる方だ。いかなる苦しみの時にも私たちを慰めることができる方だ。たとえ人間的な形で 慰められることを拒みたくなるような、そのような絶望的な状況であったとしても、この神様だけはあらゆる慰めを拒もうとするような私たちにでさえも慰めを与えてくださる、そのような約束があります。生老病死という言葉が、仏教の言葉でありますよね。人として免れない4つの苦しみがある。まず生まれること自体が苦しみだ。生。そして老いていくこと、年を取ること、これも苦しみだ。そして病気をすること、これも苦しみであるでしょう。そして死。この死の苦しみ。生きること、生まれてくること、年を取ること、病気をすること、死ぬこと。その4つの苦しみが人としては逃れることのできないものだと言われます。しかしもう少し加えますならば、四苦八苦という言葉もございます。非常に苦労すること、大変な苦しみという意味でしょうが、これももともと仏教の言葉だそうです。あらゆる苦しみの意味ですが、さっきの生老病死に加えてもう4つのことを、苦しみで付け加えるのです。愛別離苦、愛する親しい者と別れていかなきゃいけないその苦しみ。恩憎得苦、恨み憎む者に会う苦しみ。愚不得苦、愚不得苦求めているものが得られない苦しみ。五運浄苦、心身を形成する5つの要素から生じる苦しみ。そのようなものを加えたものが四苦八苦という8つの苦しみだと言われていきます。アメリカの牧師をされているリック・オーレンという人物は、もう少し別の角度で人間が生きていくときにぶつかる3つの問題について、苦しみについて語っています。一つ目は、私は誰なのかという問いかけです。親が期待してくる自分、人が期待してくる、会社が期待してくる、その、周りの人たちが期待してくる自分ではなくて、私って一体何なんだろうか、誰なんだろうか、自分探しの旅をしている苦しみであります。二つ目は、私には価値があるのかという問いかけです。何かができなければ価値がないと見られてしまいやすい。重要性が、私がそこにいて価値があるのか、絶えず誰かと比較されて、そしてその人よりも秀でていなければ価値がないと見られてしまう。存在そのものの価値が失われているような状況です。ただそこにいるだけでは価値がないと思われてしまうのです。そしてそのことから来る3つ目の苦しみは、私は必要とされているのかという悩みです。これが一番いろんな面で出てくるでしょう。私っていらないの？私って必要ないの？私なんかいない方がいいんじゃない？私なんかいない方がもっとこの家庭は幸せになれるんじゃないの？私なんかいない方がもっとこの職場はスムーズにことが運んでいくんじゃないの？私って結局厄介者じゃないの？聖書の伝道者の書というところには、人生の目的や存在価値を見失ったその虚しさが記されていきます。空の空、風を追うような虚しさだ。すべてのことに意味を見出すことができない。すべてが虚しい。そして関係が失われています。誰も私のことなんか分かってもらえない。天涯孤独。あらゆる関係が断たれてしまって、一人ぼっちの背筋が凍るようなお一人様の人生。 そして若かったとしても次第に力や元気がなくなり、疲れがたまり、ストレスに苛まれ、病気やそしてやがて老いていく、死を迎えていかなければいけない、そんな苦しみがあります。パウロがどれほどの苦しみにあったのか、あまり具体的なことは申し上げていませんが、8節9節あたりを見ますと、本当に耐えられないほどのプレッシャー、非常に激しい、もう胃が痛くなるところでなくても本当にもうそれこそうずくまることしかできないような、うめくことしかできないような、そういう状況に置かれていたパウロの姿を想像することができます。8節9節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫、プレッシャーを受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。皆様にはそういう経験があるでしょうか。もう私はここで死んでしまう、もう死を覚悟しなきゃいけない、もう私はここで死んでしまうんだ、死というものを受け入れなければいけない、その瞬間です。なんとかならない、どうにもならない、もうダメだというような、その状況であります。いや、全ての人がそこに向かって必死になってなんとかあがいて生きておりますが、でもそれは時間の問題ということが言えるかもしれません。いつまでそれを続けていくことができるのか、いつまで持ちこたえることができるのか。やがて本当に自分の心の中で死を覚悟しなければいけないという状況がやってくる。淡い期待を抱いても、積極的思考を考えても全然無駄、もはやこれまで。しかし聖書は語ります。望みなき時にこそ本当の望みがある、夕暮れ時に光がある。あらゆる人間的な希望や可能性のその光が吹き消されていく時、そして自分の中でももうもはや自分に頼れない、こんな弱っちい自分に頼ってもどうしようもない、自助努力とか言われてももうどう頑張れない、もはや自分の努力とかで何とかできるレベルじゃない、その時に一筋の希望の道が用意されています。それが9節の後半に記されている、もはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神様により頼むものとなるということです。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると聖書は約束しています。辻浦貞先生が繰り返し繰り返し教えてくださった御言葉でありますが、しかしその心を尽くして主により頼むというのはそんな簡単にはできないことなんです。やっぱり自分の悟りに頼ってしまい、自分の力に頼ってしまい、祈る前に自分でバタバタと動くのです。祈る前に一生懸命自分の頭で考えて、この時はこうするべきだとかですね、いろいろ考えて一生懸命動くのです。しかしやがて明らかになることがあります。それはもはや自分の知恵に頼ることは愚かなことだ、これはこのままいたら大変なことになるというところであります。 日本人は自力本願を好んでいるかもしれません。他力本願の他の人に助けてもらったりするようなことは恥ずかしいことだと考えます。ですから全ての悩みや苦しみを自分で解決していかなければいけない。そして困った時にこそ助けてくれるような友達は少ないですから、己こそ己のよるべ、頼れるのは結局自分しかいないということで、自分を一生懸命磨いて、自分を一生懸命鍛えて、そして人生の荒波を乗り越えようとします。しかし誰にでもその時がやってくるでしょう。もはや己こそ己のよるべ、自分こそ自分自身の頼りの綱、そう言えなくなってしまう時が。私の場合はそれが二十歳前に訪れました。人と自分を比較されて比べるその競争社会の中で、何かができなければ価値がないと見られてしまう中で、一生懸命自分を磨いて、自分に実力をつけて、そして自分にいろんな資格を身につけてですね、人生を切り開こうと、己こそ己のよるべ、頼れるのは自分しかいない、いや神様に頼るなんていうのは弱い人間のすることだ、私は神に頼るほど弱くはない、ひたすら自分自身を、心を尽くして自分自身により頼んでいたものでした。聖書を読むなんていう人間はめめしくてダメなやつだと思っていました。ところが限界に来たのです。もはや自分自身により頼むことができない、もう自分で自分の頑張り続けることができなくなってしまいました。バッテリーが上がったような状態なんです。一生懸命やり続けてしまうとバッテリーが上がってしまってですね、その後一生懸命自分でこうネジを巻いてエンジンをかけようとするのですが、もうかからないんです。で願ってしまうことは何か、もうさっさと死にたいなと、死んだら楽になれるんじゃないのか、そんなことまで考えて、早く死ぬことばかりを考えていたような時もありました。しかしそのような時でした。私に聖書をプレゼントしてくれて、神様はあなたを愛していらっしゃいますよ、イエス様という方がそのような方なんですよ、イエス様という方はあなたのために十字架で死ぬほどにあなたを愛してくださっている方なんですよ、あなたの罪のためにイエス様は身代わりに十字架で死なれましたけれども、3日目によみがえって今も生きておられる方です。その方を心に受け入れて、その方を信頼してより頼んで歩むときに、あなたは死から命に移ることができますよ、罪の許しをいただいて間違いなく天国に入ることのできる天国へのパスポートを手にすることができます、いや永遠の命という人が求めてやまないものを神様からのプレゼントとして受け取ることができる、そんなお話を聞かせていただきまして、それでも私はいや私には神様必要ありませんから、教会なんか誘わないでください、そんな状況でした。聖書も埃をかぶっていました。しかし死者をよみがえらせてくださる神は本当に憐れみ深い方です。そんな頑なな私の心に触れ続けてくださり、そして教会に導かれて、そして今はまさに死から命に移されて救われたことを体験しているものであります。今日昇天者、先に天に召された方々のことも後からスライドでお写真をもう一度見ながら個人を偲んでいきたいと思いますけれども、でもお一人お一人がこの人生の生きること、老いること、病気、あるいは死という苦しみ、その全てを味わって、しかしその中で もはや自分自身を頼むことができないというところに導かれて、死者をよみがえらせてくださる神、主イエス・キリストにより頼むものへとなっていかれたその姿を覚えます。そしてそこで本当に暗い顔をして、そしてもう本当に絶望的な状態だった方々が命の輝きを取り戻して、そして平安、穏やかな平安を持ってこの地上の人生を終えて天へと旅立っていかれたお一人お一人の姿を覚えます。神は本当に生きておられます。そして人間が与えることのできない慰めや生きる力や希望を神はあなたにも与えようとされております。神様からすべての慰めを受け、苦しみに耐え抜く力が与えられますようにと祈ります。またそれだけでなくて、本当にその耐え難い苦しみの中で慰めをいっぱいいただいた時には、私たちの存在そのものが同じような苦しみを味わい、その中でうめき苦しんでいる者にとっての希望や慰めや励ましとなっていくことでしょう。1分ほど時間を取ります。神の前に頭を垂れて、死者をよみがえらせてくださる神に心を向けていけたらと願います。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。あらゆる慰めに満ちておられる主イエスキリストの父なる神様、復活祭に昇天者記念礼拝を持たせていただけますことを本当にありがとうございます。先にこの地上の人生を終え天へと旅立っていかれたお一人一人のことを覚えます。私と同じような、またそれ以上のさまざまな苦しみを味わい、そしてもはや自分により頼むことができないところに立たれ、しかしそこで本当に心を尽くして主により頼み、自分の悟りに頼らない生き方、そして行くところどこに置いてもそこが神様が置いていてくださる、神様が導いていてくださるその場所であること、その神様が身近に置いてくださった一人一人であることを覚えて、主を認めていくときに天国への道がまっすぐにされて、そしてあらゆる苦しみや痛みや悩みやそのようなものから解き放たれて、今は神様がすべての涙を拭ってくださるというほどの慰めに満ちた天の御国で 休んでいらっしゃることと思います。いつの日か私たちも間違いなく死という現実を迎えます。そして自分のお葬式を誰かにしていただければいただかなければなりません。そしてその死に死を覚悟する時が近いうちに訪れるでしょう。その時にこそ死を心尽くして主により頼み、自分の悟りに頼ることのないものへと変えてください。そしてあなたを人生の運転席にお迎えし、人生の主導権をすべてあなたにお委ねし、すべてのことに素直に聞き従うことのできる信仰を与えてください。心の王座をあなたに明け渡していく中で、 100% すべてをあなたにお捧げしていく中で、あなたしか与えることのできない平安と喜びと感謝に満ち溢れた、また慰めに満ち溢れた、そんな祝福の源として、それぞれの置かれた場所に使わされてまいることができますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。